マタイの福音書2章1節から12節が今日の聖書の箇所です。主イエスが生まれた日、そのイエス様にお会いしたのは羊飼いたちでありました。そして生後41日の赤ん坊であるイエス様に2人の老人が会っています。シメオンとアンナです。その後イエス様にお会いしたのが東方の博士たちということになるわけです。東方の博士たちがお会いした時にイエス様は生後41日の赤ちゃんだった可能性もありますけど、また2歳の幼児だった可能性もあります。かなり幅がありますね。十分なことは、分かりません。今日の聖書の箇所には東方の証たちが救い主イエス様を礼拝するためにやってきたことが記されています。聖書をお読みします。皆さんどうぞできるだけイメージを膨らませてですね、聖書の御言葉をお聞きください。イメージを膨らませることによってですね、私たちの理解の助けになります。それではお読みします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の証たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので、拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダヤの地ベツレヘム。あなたはユダを治める者たちの中で、決して一番小さくはない。私の民、イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヒロデは、密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると、見よ、東方で見た星が、彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て、彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、持ち薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。東の国からやってきた博士たちのことが記されていましたけど、博士たちといっても博士号という学位を持った人たちということではありません。博学な人たちという意味での博士、いわば賢者ということであります。星を見てユダヤ人の王の誕生を知ったということから、古代バビロニアでも盛んだった占星術の学者だったんじゃないかという意見もかなりありますけど、必ずしも限定してですね、訳す必要もないと思います。英語の聖書ではワイズマン、賢者と訳されていることが圧倒的に多いですね。聖書には博士たちの人数も記されてはいません。でも一人でしたか。違いますね。博士たちとありますから、一人ではなかったことは確実です。でも何人だったのかというのは書いてないんですけど、イエス様が生まれまして500年ぐらい後になりますと、博士たちは3人だった。しかもその名前はメルキオール、カスパル、バルサザールというこの3人だったという話にまでなったんだそうです。しかもメルキオールはペルシャの王様 カスパルはインドの王様、バルサザールはアラビアの王様とまで言われるようになってですね、どんどんどんどん博士たちに対するイメージっていうのがですね、膨らんだといいますか、いろいろ脚色がなされていったようですね。しかし聖書には博士たちの名前は一切記されていません。博士たちが異邦人であったということは間違いありません。博士たちと訳されましたギリシャ語はマゴスという言葉の複数形です。ある英訳聖書ではワイズマンの代わりにメイジャイと訳していますね。それはギリシャ語のマゴスの複数形に由来する言葉であります。マゴスたちというのはユダヤ人ではありません。異邦人であり、異邦人世界において魔術を行ったり、星占いをしたり、あるいは夢占いをする、あるいは当時のですね、王様に知恵を与えるような賢者、かなり幅広い意味を持った言葉ではあるんですけど、ユダヤ人ではありません。12節に自分の国へ帰っていったという言葉がありますけど、この国という言葉が単数形ですから、同じ国からやってきた、あるいは同じ地方からやってきた人たちであったようであります。彼らがどの国から来たのか、どういう肌の色をしていたのか、名前は何であったのか、何者であったのかということは十分にはわからない。聖書はそのことについては伝えていないのです。私はそのことがですね、とても大切だと思いますね。あまり想像を膨らまして名前をつけたりですね、一人は黒人で、一人は白人で、本当に一人はアジア人だったとかですね、そういう話はいらないと思います。まあ意外と知ってる人少ないかもしれないんですけど、今から約60年ほど前ですね、日本のテレビ番組で月光仮面というのがありまして、その主題歌でどこの誰かは知らないけれど誰もがみんな知っているというですね、そういうセリフがありました。まさに彼らは月光仮面とまでは言いませんけどね、どこの誰かは知らないけれどみんな知ってる、多くの人たちが知っている人物なんですね。イスラエルから東にある国からやってきた異邦人たちである。名前もわからない、マゴスだと分かってはいても、何の専門のマゴスなのかもわからない、正体不明の人たちであります。しかし彼らの取った行動が2000年経った現代においても世界中で知られています。彼らは星を見てユダヤ人の王様が生まれたことを知りました。しかもその王様の誕生が自分の人生にも大きな意味を持つことを確信した。だからわざわざ探し求め礼拝しにやってきたのです。彼らがイエス様の誕生を知って実際にお会いするまで2年という歳月が経っていたようです。別に彼らが2年間も旅をしたというわけではないでしょう。不思議な星の現れにユダヤ人の王様の誕生、しかもそれはただの王様ではない、まあ早い話が世界を救う方の誕生だと知ってですね、さらに詳しいことを調べ、旅支度を整えて実際旅をして そして最終的にイエス様にお会いするまでの間が2年という歳月だったわけであります。そういうことでイエス様はですね、2歳になってた可能性もあるということなんですね。来週またさらにそのことについてお話しますけど、2歳と言いますとエマがもうすぐ2歳になります。博士たちが見たイエス様っていうのはあのぐらいだった可能性もあるわけですね。博士たちはそれだけ時間を費やしてイエス様にお会いしました。それだけ彼らにとって自分の人生にとって重大な価値があると思ったからなんですね。どうでもいいことであるならば2年も費やしません。それほど価値を見出した、それほど大切な方だと思ったからこそ、黄金乳香持ち役という当時高価な品々をですね、イエス様に贈り物として送ったというのです。イエス様が生まれてくださったということを自分と関係ある出来事と見るか、それとも自分とは関係ない遠い世界の話と見るかで全然変わってきます。イエス様がこの世に来てくださった、イエス様が生まれてくださったということを自分と関係がある、しかも自分の人生にとって本当に重大な出来事なんだということを知るときに、その人は神様の恵みを受けることができます。そして彼らは、この東方会の博士たちというのは重要な役割を果たしました。それは救い主誕生の知らせをエルサレム中の人たちに知らせるという重要な役割でした。この一節二節をもう一度見ていただきますと、一節の見よというところから見ますと、見よ、東方の証たちがエルサレムにやってきてこう言った、ユダヤ人の王としてお前になった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りましたという言葉があります。この箇所ですね、ギリシャ語の表現によりますと、この博士たちはユダヤ人の王としてお前になった方はどこにおられますかと言いながらエルサレムにやってきたというような表現が取られています。いわばエルサレムでですね、の町にやってきて、いろんな人たちにそういうふうに聞き回っていたというような、そういう描写がなされているんですね。それによってエルサレムの人たちに救い主が生まれたということが知らされたわけであります。彼らはヘロデ王から救い主が生まれるのはベツレヘムだと聞きまして、エルサレムを出発しますね。その後どのようにしてイエス様のところまでたどり着いたと書いてますか。この2章のこの9節から見てみますと、彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだと書いています。いわばエルサレムを出発した後、あの星が再び現れて彼らをベツレヘムのイエス様のところまで導いたと聖書に書いてあるんですね。なぜその星は東の国からずっとベツレヘムまで導いてくれなかったんでしょう。彼らがエルサレムに行ったのはユダヤ人の王であるなら、その中心地であるエルサレムで生まれるはずだということでエルサレムにやってきたわけであります。もし星がずっと現れて彼らを先導したのであるならば、彼らはエルサレムに立ち寄ることなくベツレヘムに行ってたことでしょう。 彼らがエルサレムに行ったのは、いわばその星が見えなくなっていたわけですね。見えなくなってたので、人々から聞きながらイエス様が生まれた場所を探す必要があったわけであります。そこに神様の導きがあります。神様はあえて彼らをエルサレムに送ったんですね。そしてエルサレムにおいて救い主誕生の証をするように彼らに役割を与えたんです。その証を彼らがどう受け取ったのか、エルサレム中の人がどう受け取ったのか、それに関してはまた来週見ていきたいと思いますけど、この救い、この東の国からやってきました博士たちが探し求めた救い主、そして彼らが明かした救い主がどのような方だったのか、それをマタイは6節で旧約聖書の言葉を引用することによって説明しています。6節に、ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番少なくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。これはミカ書の5章2節の予言の言葉、イエス様が生まれる700年ほど前のですね、予言の言葉であります。この予言の言葉を通して救い主はベツレムに生まれる、ダビデの出身地であるベツレムに生まれるというふうにですね、人々は受け止めていました。その予言通りイエス様はベツレムで生まれた。まさにイエス様は予言されていた救い主であったということが一つに明かしされています。しかしこの救い主がベツレヘムで生まれるという予言はですね、ミカ書5章2節の言葉なんですけど、この6節、マタイの福音書2章6節の言葉はミカ5章2節だけの言葉じゃないんですね。もう一つの旧約聖書の言葉がここに記されています。それが第2サムエル記の5章2節の言葉、主がダビデに対して語られた言葉、それはあなたが私の民イスラエルを牧師、あなたがイスラエルの君主となるという言葉であります。ギリシャ語で比較してみますと、確かにこの第2サムエル記5章2節が意識されているということがですね、わかります。ですから最近の翻訳聖書になればなるほど、そのことを意識していることがすごく多くなってきていますね。私たちの手元にあります新改訳では、脚注にも第2サムエル5章2節のこと書いてませんけど、去年出ました新改訳2017にはもうちゃんと脚注に第2サムエル5の2というふうに参照箇所として記されています。ここで6節で、私の民イスラエルを治める、治めると訳された言葉はもうちょっと直訳しますと、彼は私の民イスラエルの牧者となるという、そういう言葉なんですね。そして第2サムエルの5章2節のギリシャ語訳聖書の言葉が意識的に用いられています。それはイエス様がまさにダビデ的な救い主、ダビデに約束されて常しえの救い主だということをですね、表しているんですね。しかもそれは羊飼い、人々の羊飼いなんだと言います。 キエル書34章23節でも主はこう言われてました。私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こす。彼は彼らを養い、彼らの牧者となる。私のしもべダビデを起こすというのは、今からもうずっとずっと昔に生きていたダビデ王が再び蘇って帰ってくるということではなくて、ダビデに約束されていたダビデの子孫、ダビデの子救い主が牧者として、王様として、とこしえの王として現れるということを意味していたわけであります。その昔、旧約聖書の時代ですね、王様は羊飼いというふうに呼ばれました。イスラエルだけではなく他の国でも王様は羊飼いだって言われました。それは王様の務めというのが羊飼いに似てるということでそう言われたんです。しかしある国においては昔の王様の中にも自分の欲望のために国民を食い物にするという人たちもいました。王様が羊飼いというのはですね、まあ飾りという感じでしたけど、誠の王様は良い羊飼いとしてこの世に来られる。まさに常しえの王であるイエス様は良い羊飼いとして羊を守り導いてくださるお方なんだというのです。イエス様ご自身がこうおっしゃいました。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。この常しえの王こそですね、神様に背いたイスラエルを回復させてくださるお方です。いや、そればかりでありません。東方の証たち、異邦人たちがイエス様のもとにやってきて拝んだということは、その救いは全世界の救いであること。イエス様は全世界の人々の羊飼いとして、この世に来てくださったということを証しています。証たちは、知らず知らずにこの羊飼いのもとへと導かれてました。まるで羊が羊飼いに導かれるように、彼らはまだ生まれたばかりのイエス様に導かれていた。そして彼らとしては何気なくエルサレムに立ち寄ったかもしれない。しかしそれさえもこの羊飼いの導きのもとにあったのです。私も思わぬところにおいてこの羊飼いに導かれ、この羊飼いについての証しと導かれることもあるでしょう。聖書は繰り返し主イエスが羊飼いである、良い羊飼いであるということを語りますけど、そのバックグラウンドになっているのが神様が私たちの羊飼いだということ。有名な詩編23編、その前半部分だけ読みますと、こういうふうに記されています。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の陰の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。私人間にはこの羊飼いが必要です。人間は羊のように迷いやすい、迷って神様に背を向け、神様のもとから迷い出しやすいもの。自分でまっすぐ進んでいるつもりがどこに行っているのかわからない。自分がどこから来てどこに行くのかわからない。人間というのはそういうものなんです。 私自身、自分の経験の中でイエス様が羊飼いであるということがどんなに自分にとって必要なのか、それがどんなにとって私の力になり希望になっているのかということを繰り返し経験させられました。20代前半の頃には本当に自分が今進んでいる道がいいのだろうか、どうなんだろうか、このまま進んでいっていいのだろうかというふうにすごく自分の人生に迷ったことがありました。自分で考えても考えても解決が見出せない中、ふと自分は羊みたいだなと思ったんですね。聖書が書いているように本当に迷ってしまって羊のような姿、これはまさに私だなと思った時に、私には羊飼いが必要だ、今イエス様が私の羊飼いとなってくださっているということが私に希望を与えました。私はこの方についていけばいいんだなというふうに思わされました。またある時には精神的に追い詰められ非常に精神的に疲れ果てたことがありました。自分は将来どうなるのだろうか、いや自分は生きていけるのだろうかというほどですね、精神的に苦しんだことがありました。その時詩編23編の言葉がすごく私の心に迫ってきました。特にたとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません、あなたが私と共におられますから。この言葉に本当に涙があふれてきました。たとえ死ぬような経験、もう自分はこれから先ダメじゃないかと思うような経験の中にあっても、主が共にいて私を導いてくださる、自分の将来が分からなくなり不安を覚えた時、皆のために私を義の道に導かれますという御言葉がまた私の希望になりました。私のためじゃない、神様ご自身のために私を正しい道に導いてくださる、それが私の羊飼いなんだ、この方を羊飼いとして持っていることはなんと幸いだろうと思いました。また私が牧師になりたての頃、私は原因不明の病のためですね、一月病院で入院していろんな検査を受けました。症状は出るんです。指先に非常に痛み、非常に強い痛みが出たり足に痛みが出たりしましたけど、どんな検査をしても原因が全くわからない。そして一月ほど経ちまして、それが心臓病であるということが分かりました。それから大学病院に移されまして、そこで治療を受けるようになったんですけど、大学病院までは父が運転して連れて行ったんですけど、大学病院ではもう医者スタッフが私が来るのを待ち構えてるんですね。で、歩かないでくださいって言うんですね。で、車椅子にもうすぐ乗せられまして、歩かないでくださいって車椅子で移動させられました。まだ独身でした。母がいろいろ付き添ってくれましたけど、母に車椅子をされてとってもなんか恥ずかしいような気もしましたね。逆じゃないかというふうにも思いました。でも医者からは歩いてはいけないって言われてます。その頃ふくらはぎに痛みがありましてビッグを引いてました。医者からは一生ビッグかもしれないって言われました。急いで心臓の手術をしないといけないかもしれない、もう本当重病患者扱いとして大学病院でこの迎えられたんですね。その時私は自分のこれからの将来どうなるんだろう、自分の人生一体どうなっていくんだろうとふと思いました。その時も私に平安を与えてくれたのが、一切が神様の御手の中にある、私の人生どんなことがあっても、私は自分の人生を分からなくても、私の将来もみんな神様の御手の中にある、 私の羊飼い。その方は私を決して見捨てることはなさいません。そのことが本当に私にとって大きな希望でした。我々は自分の将来どうなっていくのかわからないという不安を抱えることもあるかもしれません。でも私たちの救い主は私たちの羊飼いです。私たちを守り導き、皆のために正しい道に導いてくださいます。神様ご自身のために正しい道に導いてくださいます。また自分の人生のことだけではありません。ニュースを見ていますと、この社会一体どこに向かっているんだろう、この世界どういうふうになるんだろう、そういう不安を感じることもあるものです。誰も十分な希望を語ることができなくても、主が牧者であられる、羊飼いであられる、この世界も主ご自身が本当に支配しておられ、導いておられる、そこに心を向けていくとき、私たちはその主に信頼して歩んでいくことができるのです。どんなところを通ろうとも、必ずや私たちの救い主、常しえの王である羊飼いが真実の御手を持って導いてくださる。これが博士たちが導かれた救い主、いや博士たちを導いた救い主であり、また博士たちをご自身の証しのために用いてくださった救い主、イエス・キリストなのです。私もこのイエス様を仰ぎつつ、イエス様こそ私の牧者であると心から告白しつつ歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、イエス様が誠の牧者としてこの世に来てくださいまして、羊のように迷う私たちを引き戻し導いてくださること、あなたの皆の栄光のために私たちを正しい道へと導いてくださること、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、あなたは私たちを決して見放すことなく、見捨てることなく導いてくださることをありがとうございます。それなのに私たちの方で時としてあなたに背を向け、迷いの中に陥ってしまうことがあります。あなたが羊飼いであったこと、私たちはあなたに従ってこそ幸いな道を見出せることを私たちの方で拒んでしまうことさえあります。主を導いてください。今私たちの霊の眼を開いてください。聖霊様が今私たちに教えてください。そして主イエスこそ私の牧者である、そのことをしっかりと心から告白していく、お従いしていくことができるよう導いてください。我らが救い主、主イエスの御名によってお祈りいたします。